秘密、このロマ書というところを読んでみて、非常に感銘を受けました。本当にパウロという人は素晴らしい人だなと思うんですよね。かつてはパウロはキリストを迫害する者でした。クリスチャンたちを迫害する者でした。しかしダマスコ途上でパウロは天からの光を受けて、そしてパウロよパウロ、なぜサウロよサウロ、なぜ私を迫害するのか、この主の御声を聞いて、それから彼は今度は主を伝えるものとなりました。改心してから相当人気になってます。キリストを述べちゃうようになる前に相当の人気が5、6人経っているであろうと言われています。そしてキリストを述べちゃえるものとなりました。だからパウロ自身、彼らよりも遅れて主の恵みを受けた我パウロという言葉が出てまいります。だから結局そういうパウロですけれども、パウロはローマに住んでいるクリスチャンたちに向かってその手紙を書きました。この手紙は本当に、まあ、いわゆるパウロ文学の金字塔であると言われていますけど、本当に素晴らしい、神様を愛しているその思いがいっぱい溢れている手紙です。そして特に、ローマ書の5章の8節にこういう言葉があります。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますというアスパウロにとります。パウロにとってイエス様の教えとは何でしょうね。パウロはさらに一章の、15節でしたかね、こう言っております。私は福音を恥としません。この福音はユダヤ人にもギリシャ人にも全て信じる者に救いをさせる神の力である、そのように言っております。だからパウロにとっては別のところで言っているように、私が福音を述べ伝えないならば災いである、そのように言っております。そのほどまでに彼にとってはイエス様の福音というのは彼自身のこの力であり命であり希望であった。そしてイエス・キリストの福音こそは使徒パウロの生きがいだったんですよね。これは素晴らしいと思います。ではこのパウロの言う福音とは一体何ですかね。私たちは聞かされます。イエス様が私たちのために十字架にかかってください。イエス様が少女マリアより生まれた、そして罪のない生涯を送って、そうにもかかわらず私たちの罪を背負って十字架に使われた、そして三日目によみがえられた。これが、この三つがキリスト教の一番大切なことだ、大切なことだ。パウロの福音というのはまさにこれだったんです。十字架と復活と、そしてよみがえり、パウロの福音というのはこれなんです。私たちはまだ罪人であった時、キリストは私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。 この蘇られたイエス・キリストが手にあって御聖霊を私たちのために送ってください。いや、ご聖霊様こそはイエス様ご自身であるかも。とにかく私たちのためにご聖霊様を送ってください。別のところによりますと助け主、これを送ってくださる。そして私たちはクリスチャンとなっております。ご聖霊様なんですか。ご聖霊、ご聖霊、まだ私たちがクリスチャンじゃないとき、聖霊一体何わからない。私たちがクリスチャンになって聖書を開いて聖霊が何であるかを知っております。でもクリスチャンになる前に聖霊的にスピリット、なんで何ですか、お聖霊って何ですか、あの妖怪のようなものに流行りましたけれども、今でも流行ってますね、子供たちの間ではあのようなもの、そんなイエス様が死んだらしいやってくださった幽霊、いやいや、ご聖霊様というの、ご聖霊というのはイエス様が特別に信じる者のために、イエス様ご自身が私たちに注いでくださるもの、いろんなご性質を持っております。ご聖霊様は愛であり、力であり、そしてまたご聖霊様は希望であるかわからない。ご聖霊様が下がるとき、キリストの救いに満たされたとき、私たちは勇気が与えられます。そしてその勇気は希望となってまいります。聖書を開いてまいりましょう。ロマ書の4章の25節に、こういう言葉があります。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたものです。これはパウロがロマ書の中で語っている福音とは一体何であるか、すなわち福音とは十字架でありよみがえりであると私は今言いました。そして福音とはこういうものなんですよ。主イエスは私たちの罪のために死に渡されたんですよ。十字架にかかってくださったんですよ。そしてその意味というのは、私たちが義と認められるために、なぜイエス様が十字架にかかった、それがどうして私たちに関係あるの。遠いユダヤの企業、それも2000年以上前に、あのユダヤの彼方のあのエルサレム郊外のゴルゴタの丘、まあドクロの丘という意味なんです、両方言ったらば意味なんですけど、そのようなところで地形上で十字架にかかった、その人の、まあ、どうして今現代20世紀の21世紀の今に生きる私たちにどう関係あるの。そこでパウロはそのことに対していろいろ説明いたします。私は福音を発送しません。この福音はユダヤ人にもギリシャ人、つまり当時オリエント社会の全部ですね、 そしてさらに言います、すべて信ずる者に救いを得させる神の力さねばなり、すべて信じている者のために皆様。でもパウロは言います、私たちがまだ罪人であった時、そしてパウロはそのいろいろあのパウロっていうのはまあ言うならば非常に理屈っぽい人、本当は論理的に物事を知り立てて、きちっとこうだからこうなんですよっていう具合に話のできる人なんですけど、そのようにあのロマ書も組み立てられる、こうだからこうなんだよ、だからこういうふうになるんだよというふうにあのロマ書は実にそういう順序させて、だからちょっとあの信じてない人、この何を理屈っぽい、もう面倒くさい同じことを繰り返し繰り返し繰り返し、だからあなた方は義とされているんですよ、だからあなた方は正しくされて正しいものとされているんですよということを何度も何度も繰り返し繰り返し繰り返し、パウロにとってそれほどこのキリストの福音というのは大切な大切な大切なものだったんです。かつてはキリストの福音を彼はそんなバカなことはあるはずがない、あのゴルゴタの丘で死んだ、まあイエス様と同じ、まあちょっと後ですけれども同じ時代同時代に生きた人ですから、あのゴルゴタの丘で死んだあの罪人のイエスが救い主にあるはずがない、唯一の神こそが崇められるべきであって、そういう理屈っぽいことを立法的なことで頭ががんじがらめになっていた。何しろガバリエルという人の当時もう超一流の学者の一番弟子だった彼ですから、もう立法で凝り固まっていたんですね。でもそういう凝り固まった頭で、クリスチャンわざわざダマスコまで、あのそれあの祭司から添え状をもらって推薦状をもらって捕まえてもいい、どうな何をしてもいいという推薦状をもらって出かけてきました。そこでイエス様にお会いしました。まさに私たちが見るのは180度の転換ですね、360度だからとにかくすごい、この人生をまさに今までに気づいてきたこの立場とか地位とかそういうのを全部ひっくり返される、そのような体験をして、今まで蓄えてきたもうそのキリスト、今度あのキリストこそ主であるという人ですから、そして今度は今まで立法を学ぶことによって蓄えられていたそのいわゆる立法的論証って言いますか、そういうもの、今度はキリストを述べ伝えるために、キリストに関係づけるために用いたんですね。もちろんご聖霊様に示されて祈りつつですけれども、それがその集大成がこのロマン書であると言われております。ですからロマン書を読んでいると、理屈っぽい同じことを繰り返し繰り返し、例えば、3章の26節読むなら、それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。 義という言葉が今の言葉、今の一節だけ 何回で2回、3回出てきております。イエスさん、あの、とにかくパウロが言いたかったのは、キリストの十字架は罪に囚われてどうしようない者たちを救うためなんです。罪に打ち明け、もう地獄行くしか方法のない者たちを今度は神の義とするためにイエス様が十字架にかかってくださったんですよ。そしてご自身が罪の咎を全部背負うことによって信ずる者を今まで罪のために希望もなく望みもない者たちを今度は望みのある希望のある正しいものと、神様の前にですね、正しいものとするためにイエス様が身代わりになってくださったんですというのがこの5章の、4章の25節、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。もうこんなこと私が今からここに言わなくても分かっているよっていうかも、もう一度再認識したいと思います。私たちの罪のために十字架の上で死なれました。イエス様死んだの、それで終わりならばそれっきりですね。けれども神は褒美しかな、素晴らしいところは呼び入れられたからです。ここにキリストの素晴らしいところがあります。ですから十字架と復活、まあ、もちろん一番最初に所有交換がありますけれども、そして十字架と復活、この3つはパウロの福音から嫌われることができない。そして私たちの信仰からこれを嫌われては信仰が成り立たないものになってしまう。イエスさんは罪のない生涯を送られたからこそ十字架にかかって罪の贖いをなすことができた。そして死なれた、それきりではなくて次に呼びがえるというあの劇的な出来事が起こった。素晴らしい。パウロのあのロマ書っていうのは本当に全部読んでたら、膨大なものですから、とてもじゃないけど全部やっている この限られた時間の中で話することはできません。五章いきますと、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っております。パウロは言います。信仰による義、私たちはイエス様を信じる、これ信仰です。目に見えるものを ありますね信じることは信仰でも何でもない、当たり前のこと。でも目に見えないけれども、そこにイエス様がいらっしゃる。まだ起こっていないけれども、私たちは信仰を持ってそのことは必ずある。私たちはまだこの形にあって天国は見ていないけれども、御国は見ていないけれども、聖書にそう書いてあるから、私たちは御国はあることを信じております。目で見ておりませんね、経験もしていません。 まあ、このようにあって、あの御国のような体験はできますけれども、実際に神様の御国である天国を見たわけではない。黙示録を見るといろいろ素晴らしいこと書いてありますけれども、でも実際に見たわけでもないし、触ったこともない。でも私たちはそのことを信じております。それが信仰です。私たちの信仰は目で見たことのないことをそこにあると信じる、それが信仰です。例えばここに赤い鉛筆があるの、ああ赤い鉛筆あります、現実。でもそうじゃなくて、まだ目に見ていないけれども、神様の御言葉である聖書がそう私たちに約束してくださるから、私は信じます。何じらこの世にありて悩みを押し、あのイエス様をおっしゃいます。でもイエス様がこの世に勝ったように、私たちもそのいろいろな苦しみに打ち勝つことができる、それが信仰です。感謝をいたします。ここにあの、まあ、5章だけであの終わりにいたしますけれども、今日はここに素晴らしい言葉が書いてあります。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。アーメンですか？喜んでますか？そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、出られた品性が希望を生み出すと知っているからです。五節、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。でもね、私たち時々怒りますよ。時々意味なく腹立たしいことにありますよ。イライラすることはありますよ。でも私たちは神の子です。イエス様が先ほど私が言ったように、何がこの世にあれて悩みを大きく起きたじゃありませんか。この世にあっては悩みは多いんです。まだ神様の御国に行ったわけじゃありませんから、悲しみつきなる浮世にありては御国の心地すという歌がありますけれども、私たちはまだこの地上に住んでいますから、いろいろな苦しみがあって当たり前なんです。私は信じた当時はですね、ものすごく単純でしたから、病気でノイローゼになった、いろいろなことがあってものすごく単純でしたから、教会であなたの病気は癒されました、一時的に癒されました、生駒聖職院に行きました。その決心してから2年ぐらい経ってからですね、生駒聖職院に行って、すぐ喘息の発作を、なんだ癒されたはずじゃないかと思って腹立てて帰ろうときました。あの愛知県から金井先生が飛んできました。で手紙書きましたから失望しました。癒されたはずなのにまた喘息で苦しんでいる、あなたの病は癒されました、どうなんじゃないですかって、まるで子供みたいな理屈をこねてですね、その家に帰ろうとしました。そうじゃないんでって、この兄弟 こんこんとあの聞かあの話を聞かされて、あそうなんだ、どうやら悩みはあります、苦しみはこの世においてあります、しかし神様は私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているんですよ。苦しい時にも悩みにあっていく時も、まあ、腹が立ってしょうがない時も、あなたが一度イエス様、あなたが私の救い主に決心をしているならば、そのような時にあっても神様の愛は注がれて、今に彼氏にもかかっているあなたにも神様の愛は注がれているんですよ。パウロは相当気性の激しい人だったようですけれども、そのパウロでさえもそのことはよくわかる。あの私たちに与えた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれ、6節に見ると私たちがまだ弱かった時、キリストが定められた時に敬虔な者のために死んでくださいました。7節、正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません、情け深い人のために進んで死ぬ人はあるいはいるでしょう。発説、これ大切な言葉ですね。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストなんて知らないんだよ、いないんだよ、あんなのはこの西洋の人が作り上げたこの宗教の神話なんだよと言っているときに、もうキリストなんて信じないよって言っている時も、邪教だキリストバテルだと私たちがもしも言っていて信じていたとしても、そのような私たちのためにキリストが死んでくださったとか、キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。パウロはさらに言います、ですから今までにキリストの血によって義と認められた私たちが彼によって神の怒りから救われるのがはなおさら当たり前のことなんですよとパウロは言うんですよね。それほど神様の愛が深く、そして広いものなんですよ。彼ちゃんも言ったでしょ、よく母の愛はという話がありますけど、ね、それよりもさらに深いものなんですよというのがパウロの言っている主張なんです。かつてはキリストを迫害していた私でもさえもって、パウロ自身ですね、私でさえもイエス様は救ってくださったじゃないですか。パウロはそれを言いたかったんでしょうね。実際にパウロの手紙の中でそのように言っております。もうそのようないわゆるパウロでも神様は救ってくださったんだから、まして、あなた方が救われるはずはないですよ。恵みの中に入れてくださいからはずはないですよ。感謝だよ。十節、終わりいたします。私たちのために、今や若いを成り立たせてくださった私たちのイエス・キリストによって、私たちは、神を大いに喜んでいるのです。パウロはこう言います。だから私たちも喜ぶべきだと言うんですね。パウロは感謝をとします。この パウロの手紙を読んでると素晴らしいことはたくさんのって思ってきた。だからその後のところを語られたらキリがないから今日はここまでにしておきますけれども、また次別の機会があったらこのロマ書を開いてみたいと思います。6章の、6節に、私たちの古い人がキリストと共に十字架に蹴られたのは罪を体を滅びて、私たちがもはやこれから罪の奴隷になくなるためであることを私たちが知っています。このようにこの次から次へと身内にしていくんですね。あのパフロワスを読んでるとそれぐらいこの素晴らしいことで満ち溢れております。一番最初にあのロマ書を読み始めたのはあの学院最初ここは最初学院ですけれども寄った時であり、またそのあと花園キリスト教会のところに行ってロマ書の研究をやりなさいと言われた時にそのロマ書を読んであの研究したことがあります。ロマ書って言ったら実に素晴らしい、もう語っても語っても語りきれない、これは素晴らしい。ただちょっとその言ったようにくどいところがあるけれども、パウロはそれほどまでにしてローマに住んでいるクリスチャンたちを何とかしてイエス様のことを知っていただきたい。ローマ教会が良い教会になってほしい、その思いに満ち溢れてローマ人の手紙を書いたんでしょうね。まさにローマ教会はその後のキリスト教会の中心になりましたけれども、とにかく素晴らしい書ですから、どうぞ皆さん方も家に帰ったからその場所を読んでみてください。本当に素晴らしい、もう気がないからこの辺に来ております。しかしパウロは何とかしてイエス様を信じ続けてほしい、よきクリスチャンじゃ出会ってほしい、そのような思いからこのロマ人の手紙を書いております。私たちもそうありたいですね。良いクリスチャンでありたい、イエス様を信じけていたい、生涯クリスチャンの生涯あのクリスチャンとしての生き方を全うしたい。もうすぐ80になりますけれども、まだにその欠点の多い怒りやすい私ですけれども、でも私は思います、クリスチャンになったことは本当に良かったなと思うんですね。感謝します。終わります。